それでは2021年5月9日の主日礼拝を始めます。はじめに招きの言葉をお読みいたします。歴代史第1、16章23節から29節まで。全地よ、主に歌え。日から日へと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の間で語り継げよ。そのくすしい御業をあらゆる民の間で。主は大いなる方、大いに賛美される方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことにどの民の神々も皆偽りだ。しかし主は天をお作りになった。威厳と威光は御前にあり、力と喜びは御住まいにある。もろもろの民の所属よ、主に着せよ。栄光と力を主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。捧げ物を携えて御前に来たれ。聖なる装いをして主にひれ伏せ。お祈りをお捧げいたします。天の父なる神様、お名前を賛美いたします。今日もこうして御前に集い、礼拝を捧げられる幸いを感謝いたします。今世界中の人々が見えない悪いものと戦っています。知らないうちにそれは広がって、自分一人の力ではどうにもならない状況になっています。同じように心の内にも神様が喜ばない良くない思いや考えを持ってしまい、戦っている私たちです。この朝、神様の招きによってそのような思いを見舞いに静まって差し出すことができますように、導いてください。今日ライトハウス教会に来てくださって御言葉を取り継いでくださるクオック先生をどうぞ豊かに祝福してください。御言葉の力とクオック先生の御労を通して、ここに集う方々も、またオンラインで礼拝する方々も強められ、平安が与えられますように。外は大変な状況ですけれども、私たちは主にあって喜んで感謝して神様を礼拝いたします。このお祈りを尊い主イエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。それでは皆さんで、小さな声ですけれども、心の中では、大きな声で賛美を捧げましょう。
Bye.
それでは使徒信条を皆さんでお読みしたいと思います。お立ちになれる方はどうぞご起立ください。それでは、パワーポイントか修法の裏の方をご覧ください。ではご一緒に使徒信条。
私は天地の作り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、世に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者を裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
どうぞお座りください。先ほど窓を開けてくださるようにお願いしましたけれども、窓際の方多分お寒いと思いますので、どうぞ閉めてくださっても結構です。それでは聖書をお読みいたします。ガラテヤ人への手紙4章1節から11節までをお読みいたします。ガラテヤ人への手紙4章1節から11節まで、新約聖書3版の聖書の方は368ページ、2017年の方は379ページです。つまりこういうことです。相続人は全財産の持ち主なのに、子供であるうちは奴隷と何も変わらず、父が定めた日までは後見人や管理人のもとにあります。同じように私たちも子供であった時には、この世のもろもろの霊のもとに奴隷となっていました。しかし時が満ちて、神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法のもとにあるものとして使わされました。それは律法のもとにあるものをあがない出すためであり、私たちが子としての身分を受けるためでした。そしてあなた方が子であるので、神はアバ父よと叫ぶ御子の御霊を私たちの心に使わされました。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人です。あなた方はかつて神を知らなかった時、本来神ではない神々の奴隷でした。しかし今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうして弱くて貧弱な諸々の霊に逆戻りして、もう一度改めて奴隷になりたいと願うのですか。あなた方はいろいろな日、月、季節、年を守っています。私はあなた方のために労したことが無駄になったのではないかと、あなた方のことを心配しています。今日はこの箇所からクオック先生に、子であればという題目で説教を取り継いでいただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。今日子であればという題、 をしてみんなと一緒に神様の御言葉を考えたいと思います。私の最初のページ。この箇所を考えると、そこで相続人ということが話しました。私たちが2018年本間様のために香港に1年間いました。その間、何人かのアジアの人のアジアの他の国で宣教している宣教師と出会いました。ミコン川のある民族に対する宣教とか、アフリカの教会で協力してそこで暮らしている中国人に対する宣教とか、ベトナムの若者に対する宣教とか、タイの麻薬に関わっている人に対する宣教など、いろんな国々での福音伝道の働きを教えていただいたり、そこで働いている宣教師と交わったりすることができました。その中である宣教師の話がすごく印象的でした。その宣教師の二人の息子さんは、その年からイギリスのある大学に入学しようとしていました。宣教師の給料はもともと多くないので、生活費は問題ないのですが、子供たちの海外留学の学費は難しいと感じることが多いのです。その宣教師もずっとそう感じていました。ですから、子供たちにはもしかしたら香港の公立の大学ではないならば大学に行かせられないかもしれないとよく言っていたそうです。ではなぜ今行かせることができるようになったのでしょうか。それはおじいさんのおかげなのだそうです。ですから、子供たちにおじいさんにありがとうと言えば良いのだと言いました。こんな話を聞いたら、えらいおじいさんですねと思われるかもしれません。しかし、そうではないということが、その宣教師の話から続けて聞いてよくわかりました。その宣教師の話をよく聞くと、おじいさんがお金持ちだというわけではないようです。実はそのおじいさんはその前の年天に召されて、その宣教師に残された遺産がギリギリ2人の孫の教育費用を賄える額だったのです。相続人とはそういうものです。ある時間になると財産や権利を相続されるのです。私たちは信仰によって神様の子供としての身分を 与えられるのです。そしてこうであれば神様の相続人です。イエス様が十字架上で救いを成就したときに、神様の子供という身分とその権利が相続されられるのです。イエス様を信じれば神様の子供という身分を受け入れられ、神様の子供であるのです。今日はある本の四つのソットディボーションを使って、ガラテヤ人への手紙四章一節から十一節の内容をご説明いたします。ガラテヤ人への手紙の四章四節五節をお読みいたします。しかし時が満ちて、神はご自分の御子を女から生まれたもの、立法の下にあるものを通して使わされました。それは立法の下にあるものを開かない出すためであり、私たちが子通しての身分を受けるためでした。私たちが子通しての身分を受けられるように、イエス様はこのように来られました。ソットディボーション1、そのテーマは買い戻されたということです。聖書によると、罪が私たちを支配しているので、私たちは罪の奴隷になっています。罪は私たちの生活の中でいろいろと邪魔をするので、私たちは思う通りにできません。罪が私たちの自由を奪い取ったので、私たちの心はまるで鎖につながれているようです。それでは奴隷はどのようにすれば自由になれるのでしょうか。そのために誰かが買い戻せばいいのです。つまりお金を払って奴隷を買い取り、それからその奴隷を自由にしてあげればいいのです。聖書によると、罪の奴隷であった私たちをイエス様が買い戻して自由にしてくださいました。では買い戻すために何をしてくださったのでしょうか。イエス様は私たちを買い戻すために対価を放ってくださいました。それではその対価とは何だったのでしょうか。イエス様はご自分の命を差し出してくださったのです。マルコの福音書10章45節にこう書いてあります。お読みいたします。人の子も使えられるためではなく、使えるためにまた多くの人のための贖いの対価として自分の命を与えるために来たのです。人間は皆罪人です。罪は私たちの内面にある心を待ち交わせるので、外面に出る行為も間違った方に行ってしまうということです。嘘をついたり、悪口を言ったり、人を憎んだりして裁かれるのです。その結果は死です。この死には肉体の死も霊的な死も含まれています。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。パウロはローマ人への手紙8章2節に続けてこう書きました。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。罪と死の律法からあなたを解放したからです。神様の御救いの計画の通り、イエス・キリストは時が満ちて 私たち人間の罰を身代わりに受けるためにこの世に来られました。律法の要求を満たされるため私たちを救い出そうとイエス様は命を懸けて私たちを贖います。そして神の子としての素晴らしい身分を私たちに送ってくださいます。聖霊様は私たち信徒の心の中に宿って、私たちは神の子であるということを証明されます。聖霊様に私たちが神様をアバ父よと呼ぶことを導かれます。本来罪の奴隷である私たちを自由にしてくれます。聖霊の生かす力についてローマ人への手紙8章11節にこう書いてあります。イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる。ご自分の御霊によってあなた方の知るべきから体も生かしてくださいます。死者の中からよみがえらせた方、それはイエス様です。ちょっと横道にそれますが、メッセージを準備していた時の話です。パソコンに死者の中から入れるとちょっと自動的な変更が出てきました。それはこういう死者の中からと変更されました。こういう死者の中からというのは、死者の中から読み返らせると出世する話みたいになってしまいました。もちろんそうではないんですね。本当は聖書の中には亡くなった人、死者の中から読み返らせるということです。神様の約束は本当に素晴らしいことです。亡くなっても再び生かされるということです。ガラテヤ人への手紙4章6節を見てみましょう。お読みいたします。そしてあなた方が子であるので、神はアバ父よと叫ぶ御子の御霊を私たちの心に使わされました。聖霊様は慰めるしで、助けるしであり、また導きるしでも呼ばれていて、私たちを父なる神様の御前に連れて行かれます。聖霊様は私たちと、私たちは子、父と子供という関係だということを頭で理解することから心で感じる体験までできるように働かれます。聖霊の働きがあれば、私たちは神様の方を向くことができ、聖霊の働きがあれば私たちは神様に見上げることができ、聖霊の働きがあれば私たちは神様に注目し続けることができます。外ディボーションに、そのテーマは神様を困らせるということです。あなたは神様を困らせてはいけないと思うことはありませんが、神様は忙しいから自分の話を聞く時間はないだろうとか、自分のお願いは小さいすぎるから神様に相手にしてもらうのは悪いなとか、けれどもイエス様はこうおっしゃいました。子供がお父さんのところに来るように、皆も 神様のところに来てほしいと神様は願っておられるよ。怖いことがあるとき、心配なとき、嬉しいとき、悲しいとき、どんな気持ちでも、どんなことでもいいのです。私たちが何でも神様のところへ話しに行くことを神様は望んでおられます。私たちがいつでも何でもお願いしたら、神様は困って嫌になるだろうと考える人もいます。けれども、どうすることが最も神様を困らせるのか知っていますか？それは私たちが全く神様に近づこうとしなくなることです。それは私たちが全く神様に近づこうとしなくなることです。その時、あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶ、求めると、私はここにいると主は言う。どうですか？毎日私たちに答えられる神様に近づいていませんが。しかし、アジアの国々の子供たちは、子供がお父さんのところに行くと注意されると思っている人が多いかもしれません。なぜかというと、アジアの国々のお父さんはよく厳しいイメージを持たれていて、罰したり叱ったりする場面しか思い出してもらえないことが多いのです。私もそういう経験の中で育ってきたのです。でも、聖書からわかるのは、父なる神様はそういう厳しいイメージより優しく親切なイメージだということです。くるびもくるびも私たちが近づいていくことを優しく待っている神様のところに行ってみませんか。ガラテヤ人への手紙の4章7節。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。こうであれば神による相続人です。私たちが神様の子供であるので相続人であることは当たり前です。当然です。ソットディボーション3、そのテーマは心の中の対応ということです。窓を開けるとき、きれいな空気に入ってくださいとお願いしないと空気は入ってこないでしょうか。朝起きて家庭を開けた時、太陽と話し合わないと太陽の光は差し込んでこないでしょうか。そんなことはありません。窓を開ければ自然にきれいな空気が入ってきます。カーテンを開ければ光が部屋に差し込んできます。それは神様の部屋に似ていると聖書は言います。私たちが神様に向かって心を開くと神様の平安が私たちの心の中に流れ込んできます。何か困ったことはありませんか？心配のことがありますか？今日も何か悩んでいますか？自分だけで全部何とかしようとしなくてもいいのです。カーテンを開けて暗い部屋に明るい光を取り入れるように神様に心を開きましょう。必ず平安が流れ込んできますよ。コロセ人への手紙3章15節、こう書いてあります。お読みいたします。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。 キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。確かにカーテンを開けると暗い部屋は明るくなるのです。心のカーテンを開けてみましょうか。聖霊の光が届けられるので必ず明るくなるのです。同じようにこうであるという身分を受け入れるからこそこうである権利と自由をいただけるのです。こうであるという身分を受け入れましたか。こうである権利と自由をいただけましたか。もしそれができているのなら、すでに旧約時代の律法の支配下にはいないのです。でも律法を無視して良いということではありません。律法の教えの中心は神様を愛し、人々を愛するということです。イエス様の教えの通り、心、命、知性、力を尽くし、主を愛します。そして隣人を愛します。ガラタヤ人への手紙の4章8節から11節にこう書いてあります。あなた方はかつて神を知らなかったとき、本来神ではない神々の奴隷でした。しかし今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうして弱くて貧弱な物々の霊に逆戻りして、もう一度改めて奴隷になりたいと願うのですか。あなた方はいろいろな日、月、季節、年を守っています。私はあなた方のために労したことが舞台になったのではないかとあなた方のことを心配しています。本来神ではない神々の奴隷でしたというのは、その信徒たちは昔彼らが神を知らなかったとき、偶像である神々を拝んでいたということです。今私たちはキリストの恵みによって召されたので神を知り始めました。しかし私たちが神を知ることより、神に知られているということはもっと重要です。聖書が教えているのは、私たちが神を探しているということではなく、神様が私たちを探しているということです。ルカの福音書19章10節、人の子、つまりイエス様は失われたものを探して救うために来たのです。一般的に誰でももう一度改めて奴隷になりたいと望んでいないだと思います。なぜパウロがガラテヤ人にこういう質問をしますか。実は10節からの答えを書いて、10節からその答えを書いてあります。あなた方はいろいろな日、月、季節、年を守っています。いろいろな日、月、季節、年という4つのことは、ユダヤ人の律法の伝統的な行事やお祭りを示しているのです。つまり、ガラテヤ人はキリストの恵みによって召され自由になったのに、伝統的な行事やお祭りを通さなければ信仰を達成できないという思いに戻ってしまったみたいです。私たちも天地万物の創造主である神様を知っています。私たちの信仰の土台は宗教的な行事ではありません。頑張れば信仰が上達できることではありません。 私たちの信仰の土台はイエス様の十字架の救いです。そっとディボーション4、そのテーマは信じていられるからということです。もししっかりと信じていなかったらどうなるの？という人がいます。ちょっと考えてみましょう。高い山を登っているときに足が滑ったとします。崖から落ちそうだというときに一本の枝を見つけました。その枝をつかめば助かると信じてから噛みますか？何も考えないですぐ噛むでしょう。信仰はその枝をつかむようなものです。ただ神様に手を伸ばすだけでいいのです。そうすれば神様が救ってくださいます。私たちの固い信仰で助かるのではなく、力強い神様が私たちを助けてくださるのです。信仰とは私たちがただ神様にしがみつくことではありません。神様が私たちをしっかりと掴んでくださるのです。ライトハウス教会の今年の目標セリフは、希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますようにの魔性。ローマ人への手紙15章13節です。希望の神の子供である私たちが必ず希望を持っているということを信じます。それは神様から相続できるものです。この世の中に希望ということがすごく贅沢だと感じているかもしれませんですけど、でも神様の創造主の子供たちの私たちが必ずそれを持っているはずです。それは聖霊の力によって私たちがそういう希望を満たされているはずだということです。一緒に祈りましょう。恵み深い天のお父様、皆褒めたたえます。私たちが神様の子供という身分を与えてくださることを感謝いたします。その自由とその権利もありがとうございます。神様、私たちが弱いですけど力強い神様がいつも私たちを使って、私たちが神様の元に戻るようにと願っていることを本当にありがとうございます。神様、続けて私たちが希望の神に見上げることができるように、そういう希望が聖霊様の力によって心から湧いてくることができるようにお願いいたします。感謝つつすべて御手に委ね、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではここでもう一度換気の方をお願いいたします。5分ぐらい経ったらまた閉めていただきたいと思います。それでは皆さんで応答の賛美をお捧げしましょう。
身元に帰る
それではですね、ただいまは献金については感染対策のために、献金袋を回しておりませんので礼拝の前後に、お捧げくださるようにお願いいたします。それでは感謝のお祈りを吉住美香さんにお願いします。
お祈りします。愛する天のお父様、皆を賛美いたします。今日もこうして、礼拝堂にみんなを集めてくださり、そして共に賛美し、神様の御心を御言葉に耳を傾ける時間を与えてくださって感謝いたします。どうもありがとうございます。今日も久保木先生のメッセージを通して、神様の大きな愛の力にもう一度気づくことができました。ありがとうございます。私たちを愛して子として、探し出して、選んでくださったことも感謝いたします。主により頼んで日々を心を開いて歩くことができるように、どうぞ私たちの心を整えてください。私たちを子として愛してくださっている神様が希望の約束を私たちに与えてくださいました。どうかそれを忘れずに毎日を過ごすことができるように勇気と知恵を与えてください。そして日ごとの糧も与えてくださっていることを感謝いたします。その中から一部ですが、献金としてお捧げいたします。このライトハウス教会は神様に愛されている教会です。こうして、共に祈る場所として本当に祝福された場所です。この教会をずっと維持していくためにも、この献金が、賢く使われるようにどうぞ清めてください。すべてを感謝します。すべてを委ねしてイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。
それでは聖餐を覚えるときに移りたいと思います。クオック先生にお願いいたします。
これから聖餐式を覚える時間を持ちたいと思います。聖餐式はキリストの最後の晩餐の時から始まったもので、十字架を記念するために行います。一日も早く聖餐式ができるように祈りましょう。聖餐式ができないんですが、私たちの主イエス・キリストが私たちのために十字架にかかられ、私たちのために血潮を流されることを覚える時間を持ちましょう。黙想を通して、キリストの十字架上での贖いの死、つまり罪の縛りからの解放を記念しましょう。ペテロの手紙第1、2章22節から25節の御言葉をお読みいたします。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵しに返さず、苦しめられても落とすことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、そのうち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに戻った。そしてマタイの福音書 26節の26章の26節、主の晩餐の時のことを読みたいと思います。音楽も流れて、26節、また一度が祝辞を知っているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また、杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って、彼らにお与えになった。みな、この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。一人一人が自分の吟味して悔い改め、神様の御前に静かな時間を持ちましょう。一緒に祈りましょう。恵み深い父なる神よ、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き礼拝に扱わせてくださったことを感謝いたします。御言葉と祈りによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた供え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え御言葉を述べ伝えることができますように、主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。救い主、イエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは皆さんで賛美を捧げたいと思います。どうぞ皆さんご起立ください。賛美をお捧げして、その後、クオク先生に祝祷していただきます。
祝祷いたします。主イエスキリストの恵み、父なる神様の愛、望み、聖霊の親しい交わりがあなた方にすべてと共にありますように。アーメン。お座りください。
それでは、今週の御言葉を皆さんでお読みしましょう。パワーポイントか週報の右上をご覧ください。ではご一緒に今週の御言葉。ですからあなたは奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人です。ガラテヤ人への手紙4章7節。
それではお知らせに移ります。